チップス。エアリーシェイプって何ですか？
これすごいんですよ、はい、私ちょっと座ってみたんですけど、はい、エアーの力でもうグーって骨盤のあたりとかを締め付けられるっていうか、はい、すごい気持ちいいんですよね、
骨盤を空気で締め付けて歪みを調整してくれるんですか？
そうなんです、結構すごい力で、
マッサージ代わりになっちゃう感じですか？
そうですね。あとはすごいコロンとしてて形も可愛いので、はい、うん、そのままお部屋に置いといてもかなり、はい、
うん、そうですね、はい、そんな楽しい商品がいっぱい載っているパーソナルタノメールのカタログ、ご希望の方は検索サイトからひらがなでパーソナルタノメールと入力してください。
アップルといえば大塚紹介。
皆さんお元気ですか？ TBS ラジオ954情報キャスターの柳沢玲です。このポッドキャストプログラムアップルチップスは、普段から Mac を使ってクリエイティブなお仕事をしている方や Mac を愛用しているユーザーの方々に向けて、情報やトレンドを分かりやすくお送りするポッドキャストプログラムです。今回は先週の続きで PDF 入稿、黒船来襲以来の夜明けをもたらすの後半をお送りします。それでは早速お聞きください。では次にですね、 PDF 入稿の普及率ですとか今後の普及についてお伺いしたいと思うんですけれども、これまでにあった製版などの工程がなくなってしまうわけではないんですよね？
なくなったら
印刷ができ
なくなっちゃう、はい、
そうですね。
もう一つはね、文字なくなっちゃったら生きていけない人がたくさん出てきちゃいます
大変ですね。
ここはやっぱり当然残るんですね、
はい、
で残り方が変わります、
はい、
で印刷っていうのは、まあ佐藤先生もご存知のように、はい、いろんな形態がありますので、その一足飛びに全てが PDF っていうわけじゃありません。うんうん、で、PDF っていうのは、いわゆる製版を前工程でやってしまおうっていう考え方もあるんですけども、はい、正確には製版の一部を前工程でやってしまおうということになります。
はい、
で、やはり製版っていうのはやっぱりアクロバット一本あれば、終わってしまうというようなものではありませんので、ただその一部が前工程に行く、はい、今まではブラックボックスのようなところだと思ったんですけども、はい、そういうことが起きてくると、
はい、
ただそれを最終的に印刷物に持っていくっていうものはやっぱり製版技術っていうのが必要になります、
はいはい、例えば僕らが作るデザインのデータをですね、完全な形のデータとして、はい、いろんな印刷屋さんに、配って印刷をしていただくような機会ってあるんですね、
はい、
例えば海外で印刷をするんだとか、国内で印刷するんだとか、
はい、
そういう時に、そのデータを PDF で、保持をして皆さんに配布することで、はい、非常に、角度の高い印刷ができるということがありますよね、
はい、
途中でですね、作りかけのデータ、その後あなたに任せますよというような、うん、渡し方にはちょっと適さないかもしれませんね、
う
ん、
そうですね、やっぱり PDF っていうのはコンパクトになるとか、はい、持ち運びができるというそういう特性との占い師で、はいはい、作る方が完成させなきゃいけないという条件も一つ出てきますね、は
い、逆に完成しているので第三者が手を入れないので安心してハンドリングができるということでもあるわけです。
そうですね、
あとその PDF の大きな役割というのはそうやって入稿するという役割と、あとみんなでその、確認をする部分が非常に大きい役割になっている、はい、Adobe の、Acrobat 8.0、はい、になるとですね、ボイスチャットだとかですね、
はい、
みんなでその画像に対して、アクセスをして、はい、チェックをする、こんなデザインでよかったっけとか、はい、細かいところやり取りをするその制作過程においては大変有効なですね、はい、ツールになり得る、はい、そういう新しい局面をですね、はい、どんどん切り開きつつあるというところが、はい、こう PDF の価値の新たな、一面かなと思います、
はい、まあ、制作工程っていうのはこれは今までの印刷物っていうのは、まあ、クライアントさんはもちろんいるんですけども、そのクリエイターの方とかデザイン会社さんとかと、はい、印刷会社さんとなんか協力して作るような、はい、結果としてはそういう形があったわけですけども、はい、やっぱりその言い方を変えるとデザイナーさんに負荷がいくかもしれませんね。その完全に作んなきゃいけないと、
はい、
だけどもその変化させてメリットがある変化のさせ方と、はい、その負荷 ばっかりかかってしまう変化のさせ方と2つあると思うんですけども、はい、PDF っていうのはやっぱり無理して全部を PDF のフローに載せる必要は全くなくて、はい、変化させると何かが生まれる、何か得られるというようなことであれば、制作工程っていうのは変化していってしかるべきなのかなというふうに私は思ってますけどね、
はい、メリットデメリットっていうのはどんなことが。
そうですね、はい、デメリットから言いますと、はいはい、やっぱり今言ったように今までデータを作れば終わってたものが PDF を作んなきゃいけないとか、はい、プリフレートしなきゃいけないとか、うん、一つの負荷がかかりますということがあります、
はい、大したことじゃないんですけど、ね、
やってみれば大したことないですよね、はい、で結構食わず嫌いみたいなところもあって、やってくれない方が多いんですけども、それともう一つは、はい、そのギリギリの印刷直前の変更に対応するのがなかなか条件が厳しいと。
そうですね、まあ、イラストレーターで作っているものはイラストレーターで、はい、PDF が開けるので、そういう意味では対応が、ね、難しくないんですけどね、
はい、特にページものなんていうのはなかなか直前の修正は、は
い
は
い、多いですかね。
戻ってきてしまうってことがあります、はい、でその代わり今度は逆にメリットもたくさんあります、はいはい、これは先ほど先生もおっしゃいましたけども、閲覧性がこう統一できますので、はい、どんな環境であっても同じように見てもらえるというところを利用して、はいはい、まずはこのコミュニケーション、先ほど言いました前工程側でのコミュニケーションというのは非常に早く取りやすくなりますということがあります。
要するに、一緒になって構成紙を見ることがたやすくできるので、はい、そうですね、みんなが時間を調整してですね、はい、そこに集まる、その移動の時間だったり、はい、そういうものを全部省けます、例えば、北海道の、デザイナーが東京のクライアントと仕事をするっていう時に、はい、昔だと飛行機で来なきゃいけないとかですね、はい、そういうことだったんだと思いますけども、はい、これからは一緒に、そのファイルを共有して、はい、その場で見ながら、はい、もしくはそこにこうメッセージを残してメールでやり取りしながら確認をする、その角度が非常に高くなってきているの で、余計な無駄がなくなって、はい、当然無駄がなくなれば、はい、行き来の無駄なんかがなくなれば、ね、時間的な短縮が非常にできるというところでの、はい、コストオフができるというところでしょうかね。
時間もお金も無駄がなくなるということですね、はいはい、足立さん、はい、例えば私がデザイナーで、はい、PDFX プラス JCO で入稿してくださいと、ないですけど、もし言われたら何を勉強したらいいんでしょうか。
やっぱりこう必ずお付き合いをされている印刷会社さん、はい、もしくは製版会社さん、はい、あると思います、
紹介してください。
任せてください、
はい、やはりこの自己完結型の PDF であっても、はい、やっぱり印刷にするためにはプロにお任せした方がいい部分もありますので、はい、やはりそういう普段お付き合いをされている会社さん、印刷会社さんなどに、まあ、相談されるのが一番だとまずは思います、
はい、
から私の方でも PDF に特化したメーリングリストとか作ってますので、はいはい、弊社のウェブサイトから申し込んでいただければすぐに登録ができるようにもなります。
ビットカフェのホームページからそのメーリングリストに登録できるんですね、はい、
でもう一つは、いわゆるセミナー、
セミナー、
まあ、大塚商会さんなんかともやる機会もこれからもあると思うんですけども、はい、そういうセミナーに来ていただいて新しい情報から新しい使い方、
はい、
で使い方としては新しくないんですけど、知らなかった使い方とか、はい、そういうものがやっぱり体験できるんじゃないのかなと。まずそこから始めてくださいと、はい、いうことになると思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。佐藤さんのスーパースタジオではこの現実どう受け止めていらっしゃいますか。
そういう意味ではね、ものすごく PDF 使ってるんだなって今日のね、あの収録で気がついたんですよ。
あ、はい、
PDF 入稿っていうチャンスっていうのはなかなか、いろんな条件が揃わないと、はい、数は多くはないんですけども、はい、その PDF 入稿をすると、あ、きっとここでは安心だろうなっていうことも、はい、逆に言えば、準備して考えればありますね、はい、そういう時に PDF を、で入稿していくこと、はい、また今の、PDFX プラス J の、プリフライト機能なんかを使って、はい、安心したですね、入稿の形式が、取れるっていうようなことは、はい、今日はすごく勉強になって、今後できるんだったらやっていきたいなと思いました。
うーん、 PDF 入稿に対応している製版会社っていうのはたくさんあるんですか。
うん、結構言われるのは PDF でやりたいんだけどなかなか相手がいないんだよね、うん、やってくれないんだよね、うん、って話も聞くんですけども。
そうですか。
僕はこの逆の立場で、その製版会社さん、印刷会社さんとの付き合いのを見てますと、はい、まずほとんどの会社は対応してますね。で、一番やっぱり受ける方として構えてしまうのは、は それがきちんとした PDF なのかどうかっていうのがわからないので、はい、その何度かお取引をして、はい、この確認できたクライアントさんとはやられてるケースは多いですね。
お互いにルールを持つということが大事なのかもしれないですね。PDF もウェブで共有するためにとかですね、はい、お互いに仮データをやり取りをするために PDF で使うこともできるような設定がありますから、はいはい、その設定でじゃあこれを印刷してくださいと言われてしまってもですね、印刷しちゃうとみんな画像がジャギジャギになっているとかまあ、全く印刷に使えないことも逆に言えばありますから、はい、そのあたりのやり取りにこうルール化をしていく、それが、もっともっと高い次元でできるというのが PDFX プラス J なんだというところです。
まあそういうことですね、はいはい、でもう一つはやはりこのクライアントさんの要望っていうのも結構出てきましたので、ですからやはりPDF を作れない制作会社さん、はい、デザイン会社さん、はい、っていうのはこれからちょっと厳しいかなっていう気もしますね。
聞いててよかった
大変なところです ね、 ですね。今回もすごく専門的な話になりましたね、はい、それでは足立さん、今回はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今日お話しした内容と今回のテーマに役立つ情報などをこのプログラムのホームページでご紹介しますので、検索サイトでアップルチップスとアルファベットで検索をしてみてください。アップルでお困りのことがあれば、大塚商会にお尋ねください。アップルチップス。アップルチップス。お助けチップス。さあ、お助けチップスのコーナーです。今週も大塚商会アップルグループの氷谷直隆さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい。こんにちは。毎度毎度。よろしくお願いいたします。
では、早速今週の質問です。富山県の早く iPhone 欲しいなさんからいただきました。はい。インテル iMac で OS 10.4.10 を利用しています。ある日画面に違和感があり、それ以来うまく操作できなくなってしまいました。特にキーボードの点キー入力ができず非常に困っています。キーボードの故障かと思い、別のものと差し替えてみても現象が変わりませんでした。助けてください。
はいはいはい。助けてあげますよ。
はい。
早く iPhone 欲しいなって、僕も iPhone 早く欲しいんですけど。
私も欲しいなですね。
日本でいつ発売されるかまだ分かんないですね。
はい。
早く iPhone 欲しいなさんのおっしゃる通りですね。はい、現象だけこれ今、聞いた感じだと、キーボードのハード、はい、これの不良っていうのをね、疑いたくなるっていうのが普通なんやけどね。はい。画面に違和感があるっていうふうに言ってありますよね。
はい。
で、これを、まあ、ヒントに考えると、はい。どうもね、このユニバーサルアクセスっていう設定、はい、これが原因ちゃうかなっていうふうに思ってるんですけどね。
ユニバーサルアクセスですか。
はい。ユニバーサルアクセスっていうのはですね。はい。システム環境設定の中にあって、はい。ズーム機能とか、マウスの操作の補助っていった、そういう利用者を、まあ、助ける機能をね、設定することができるんですよ。うん。まあ、レイちゃん、これ知ってました？
知ってますよ。
ほんまですか？
はい。
いや、まあまあ、じゃあ知ってることにしときましょう。
知ってます。
うん。はい。じゃあ、それじゃあですね。はい。実際にちょっと画面でね、はい。確認してみましょう。
はい。
はい、まずね、システム環境設定を開いてみてください。
はい。
はい。なんかね、戻るボタンのところに黒いなんかこう枠線みたいなのでこう囲まれて表示されてません？
はい。四角囲まれてますね。左矢印が。
これがね、表示されてる時っていうのがこのユニバーサルアクセスっていうのが原因して、起こってる現象だっていうふうに考えられますね。
ああ、この黒い枠は何なんでしょうか？
はい。このシステム環境設定なんかちょっと見てもらうと、はい。ユニバーサルアクセスのアイコン、これクリックしてみてください、まずね。
はい。
はい。
ボイスオーバー、はい、ズーム機能、はい、表示、なんかいろいろ設定画面が出てきました。
なんかいろいろってまた。
大雑把すぎましたね、
はい。このボイスオーバーっていうのがね、あると思うんですけど、ここのスイッチ、オンになってません？
今、オンになってますね。
いるっていうところに入ってますよね。
はい。
はい。これが、いるっていう風になってると、Mac がね、機械の音声で、もう、この画面上に表示してる文字、これをね、はい、読み上げてくれるんですよ。その、読み上げてくれる、その、ターゲットって言ってる位置のとこね。これを視覚的に、指し示してくれてるのが、この黒い枠の部分なんです。
なるほど。
オンになってると、なんかこう、勝手にペラペラペラペラ、こう、英語で喋ってるんですよ。
うん、
これが喋ってる時、まあ、ユニバーサルアクセスっていうのが、機能がこれですね、効いてるわけなんですけども、はい、もともとこのユニバーサルアクセスって、はい、この機能自体は、はい、インペアメントっていうね、これに対する、Apple のディスアビリティ軽減機能 っていうですね、ちょっとまあややこしいあれなんで、ホームページでこれまたね、言葉は解説しますけど、はい、この、ボイスオーバーっていうのが、まあ要は平たく言うと、ちょっと視覚の能力がね、弱くって、はいはい、聴覚、要は耳の音に対するこう補助、これを必要としている人に対しての機能ということなんですね。
はい、
で、要はその分かりやすく、ちょっとまあ、視力、ちょっと弱いですよっていう方は、
はい、
画面も見にくいんでね、こう指し示すところをこう黒く枠で囲ってあげると、はい、どこを今指してるかってすごく分かりやすい。そういうわけなんですよね。
これが、早く iPhone 欲しいなさんにとっては、違和感として感じられたっていうことですね。はい、
うん、多分そうだと思うんですよね、はい。で、それからね、点キーが効かないっていう話のこの不具合。
はい、
これは、結局その、上のですね、マウスのタブの部分ちょっと押してみてくださいね。マウスキーっていうところがですね、いるっていうふうになってると思うんですけど、
はい、これは何なんですか？
このね、書いてある下にね、ちょっと説明が若干書いてあるんです、画面にも。
はい、
これが、いるになってると、マウスカーソルの動作、うん、これをですね、点キーで行うことができちゃうんですよ。
はい。
まあね、縦横斜めっていうふうに一応動くんですけど、はい、普通のマウスみたいにこう縦横無尽にガーッと動かすっていうのはちょっとできないんですよね。だけど、これ例えばマウスの操作が、はい、ちょっとできにくい、できませんという、人、そういう人でも、キーだけこう一本ピッと押すことができれば、
はい、
操作できちゃう。もう別に指じゃなくても何でもいいですよ。
よく考えられてますよね。
そうなんです。鼻で押してもらってもいいですよ。はい。
はい。
これを設定してるときって当然、はい、数字の入力できるわけないんですよね。
そうですね。
なので多分、
はい、
そういうところが、原因してるんじゃないのかな。
点キー入力はできない原因ですね。
そういうことですね。
じゃあ、設定を変えれば全ては解決できるわけですか？
はい。ね、一応、このユニバーサルアクセスの設定で、まあ、他にトラブルよく、聞くんですけどね。
はい。
大体どんなことがあるかっていうと、まあ、アイコンの、四角の黒い枠。アイコンのところに、周りに、さっきみたいに黒い枠が表示されたりとか、はい、あと、まあ、システム終了。それから再起動ってやったときに、これが2行表示されたりとかですね。
はい、
あと画面の、薄い色の部分。これが白くもう飛んでてちょっと見づらくなっちゃってるとかですね。はい、なんかこう違和感が要は感じられるっていう現象が出てきますね。
はい、
で、今回紹介した以外にも、ディサビリティの軽減対策機能っていうのが、まあ、いくつかこれ搭載をされてます。
はい、
いろいろまあ試しにね、こういうのを触ってみられるわけなんですけども、これむやみに多分設定、なんか試しでやっちゃったと思うんですよ。
はい。
そうすると、自分ではこれ触った覚えないのにとかですね、うん、こう思わぬトラブルに見舞われることになりますので、はい、くれぐれも注意をね、していただきたいというふうに思います。
は
い、
そうですね。見つけるとまず新しい機能をやってみようと思っちゃいます
ね。そうですよね。
気をつけます。
はい。
ありがとうございました。
はい。
早く iPhone 欲しいなさん参考になりましたか？皆さんも Apple や Mac のことでお悩みのことがあれば Apple Chips のホームページに相談箱がありますのでそちらからどんどんお寄せください。採用された方には大塚商会 Apple グループから1500円分の iTunes カードを差し上げます。早く iPhone 欲しいなさんも楽しみに待っててくださいね。それでは氷谷さん次回もよろしくお願いします。
はい、任せてください。
はい、以上お助け Chips のコーナーでした。お送りしてきましたアップルチップスですが毎週金曜日に配信を行っていますのでぜひぜひ来週もダウンロードしてお聞きください。佐藤先生 PDF のお話いかがでしたか？
本当にね、うんお世話になってるんだなという実感、
はいはい、
きっと足立さんにお世話になってるんですよ僕ら知らず知らずに
そうかもしれないですね、
これからどんどんね導入されて、
はい
PDF 入稿そういうものがあるんだということで起きてくるビジネスチャンスをね、
はい、
どんどん掴んだり、イメージしてもらえるといいんじゃないかなと思いました。
今日は経営者佐藤先生っていう感じでしたね、はい、ありがとうございました。アップルチップス、それではまた来週。
アップルといえば大塚商会。